こんにちは、大村です。今回は、お金を稼ぎたいけれども何をビジネスにしたらいいかわからないという相談をお受けしますので、私の先生でもある、船山先生に、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
ではよろしくお願いします。最近こういう質問が多いんですか？
そうなんですね、はい。ちょっと聞かせてくださいとかなんか、質問があって、うん、はい、私もどのようにお答えしたらいいのかなっていうのでちょっと悩んでもいたんですけれど、
う
ん、
じゃあこれについて回答していきましょうか。
はい、ぜひお願いします。
まあ多いですよね、主婦の方とか。例えばネットワークビジネスとかみんなすぐね、手軽だからって入っちゃうんですけど、はい、実際やっぱり稼げてない人ってすごい多いじゃないですか。じゃあこれがネットビジネスとか、はい、例えばインターネットを見ていると、まあアフィリエイトとか、例えば転売とか、まあ何もない人って、こう投資とか FX とか仮想通貨ってみんなやっちゃうんですけど、みんななかなかそれってうまくいかないで、お金だけ使って、なんか、あ、損したとか、詐欺にあったとかって騒いでるじゃないですか。はい、で、なんでそういうふうに起きてしまうのかっていうと、知らないことに手を出すからなんですよね。今までの自分の知識とか経験とかスキルの中にないものを手を出すわけじゃないですか、
はい、
で他人の儲け話、他人が提唱している儲け話に手を出すと火傷するのはもう当たり前中の当たり前なんですよね、
はい、
だから、ね、お金を稼ぎたいっていうのは分かりますと、
はい、
でも何をビジネスにしていいのか分からないっていう人は、うん、まずやっていただきたいのは過去自分が何をやってきたのかっていうのをまず考えるんですよね。
はい、
で例えば僕の場合だったら、まあ、ウェブマスターというのをサラリーマン時代にやってたんですよ、
はい、
でこれは、まあ、インターネットで問い合わせを取るというお仕事なんですけど、そのインターネット集客ですよね、集客のお仕事をやってたんですけど、それを、まあ、当時はね、自分がプレイヤーとしてやっていたものをそのマーケティングとかセールスの知識を使った状態でアドバイザーになったんですよね。だからもちろん企業当初はウェブマスターということで、そのまんま同じ業種をやりました。サラリーマンの時と同じ業種。ただ、これが、まあ、社長さんがクライアントさんになっただけで、ちょっと場所の拘束とか時間の拘束から解放されなかったので、なんかちょっと苦しくなっちゃったんですよね。何のために起業したのか分かんなくなっちゃったので、それでアドバイザーになろうということで、要は今までの過去の延長線上の枝葉でビジネスをやったんですよね。そうすると、まあ、当時からね、マーケティングやセールスは勉強してたし、当時からやっていたので、知識、経験、スキル、実績、はもうすでにあった状態で起業したので、だからお金を稼ぐのも難なくボーンって稼げたんですよね。だから、まあこれをね、聞かれている方は、まずそういう FX とか転売とか、例えば仮想通貨とか、例えばアフィリエイトとか、そういうものに手を出すのではなくて、やっぱり過去の延長線上で、まずちょっとなんかビジネスできないかなっていうのを考えてみるということなんですよね。だから大村さんだって今まで、まあ OL 時代ですよね。はい、どっか勤めた経験ってありますか？
あ、はい、
ありますね。
はい、ってましたね。
うん、その時に、うん、例えばその自分のやっていた業種がありましたよね、はい、うん。その時に詐欺師がトコトコトコってやってきたら、はい、どうですかね。すぐ見抜けますかね。それとも騙されちゃいますかね。
いや、騙されないですね。
騙されないですよね。
はい、
それはなぜかというと、まあそれがね、OL 時代であっても知識、経験、ね、実績、スキルがあるから、うん、変ななってすぐ気づくわけじゃないですか。
はい。
でもこれが知らない分野に入っちゃうと、やっぱ足元すくわれて、ね、はい、騙されて詐欺にあったって騒ぐはめになっちゃうので、
はい、
だからまずは過去の延長線上でやるということなんですよね。
はい、
うん。まあ、ただ、まあ、こう言うと、あ、そういうのがある人はいいよねってなるわけですよね。
そうですね。それがすぐ分かればね、見つかれば問題ないんですけどね。
うん。
うん、
なかなかそういう人ばかりではないですよね。
ないですね。
じゃあそういう人は、まあ、どうすればいいのかですよね。特に主だった経験もないし、
はい、
なんかこう、30年間主婦やってたし、子育てしかやってきてないし、はい、特に働いて経験もないし、でもお金は欲しいよ、みたいな。
はい。
だからみんな、じゃあそれだったら商品があって、まあ、信頼があるネットワークビジネスっていうね、後ろ舞台があるようなところのものを、じゃあまずやれいいのかな、みたいな話でやるんですけど、
はい、
まあなかなかお金にならないですよね。
そうですね。
お金にならないだけだったらまだいいんですけど、大体嫌われ者になっちゃうじゃないですか。だからこれはもう全然大変ですよね。
はい。
うん。だからじゃあどうすればいいのかっていうことを、まあ、ここからね、ちょっとお話ししていきたいんですけど、では、ない人ですよね。見つからない人。
そうです。
ある人はその過去の延長線上で、まあ、起業して、だったり副業して稼げばいいんですけど、ない人。ない人のためにこの続きをちょっとね、取っていきたいんですけど、まず、これは2つあるんですが、まずはですね、全体像が把握しやすいビジネスを手掛けるってことなんですよ。
はい、それは具体的になると、
例えばなんですけど、はい、さっき知らないもののビジネスに手を出すと、はい、足元救われるよって言われましたよね、
はい、
でただこれが複雑なビジネスってやっぱあるんですよ。例えばアフィリエイトにしてもそうですよね、
はい、
なんかどっかに会員登録してしかもなんか ID とパスワードが出てきて、はい、なんかメールマガジンとかブログとか Facebook とかなんか よくわかんないものがいろんなものが出てきて、
はい、
どうやったらお金が入るのかってすごいなんかこう全体像を把握しづらいじゃないですか。
わからないですね。わからなかったです、はい、私も。
そうすると、はい、いろんなところにわからないが存在すると、うん、要は詐欺師たちはそういうわからないをついてきちゃうんですよね、
うん、
だから騙しやすいんですよ、わからないビジネスっていうのは。でもこれが全体像がすごくシンプルで把握しやすいビジネスってありますよね。
うん、
例えばですよ、コップを100円で仕入れてきて、このコップを300円で売る、
はい、
そうすると200円儲かるよ、
はい、
これってすごいシンプルじゃないですか、
はい、
ここはもう騙されようがないというか、はい、分かりやすいですよね、
はい、
うん、だからこう仕入れがあって売れば儲かるよっていう、うん、その3ステップぐらいで分かっちゃうので、はい、すごい全体像も把握しやすいし、まあ、簡単にマスターできるし覚えやすいですよね、
うん、
で繰り返していけばいくほどやっぱり上手にもなるし、であとは数を増やしていけば儲かるしっていう状態ですよね、
うんうん、
だからまあこういうシンプルな全体像が把握しやすいビジネスをまず手掛けるっていうのがポイントなんですよね、
はい、
うん、でその上でじゃあ何を次もう一個意識しなくちゃいけないのかっていうことなんですけど、はい、自分が学びたいをビジネスにするっていうことなんですよ。
それならなんかやれそうな気がしますね、
うん、これからだって今ゼロの人ですから、はい、ってことは知識経験スキルをまず頭の中に入れ込まなくちゃいけないんですよね、
はい、
その状態でビジネスをしていかなくちゃいけないんですよ、
はい、
でも多くの人って、まあ、例えばネットワークビジネスとかすぐ出かけちゃうじゃないですか、
はい、
でもあれって儲けを優先しちゃうから自分が学びたいとかそういうのが抜けちゃってるんですよね。すっかり
抜けちゃってますね。
まずは儲け儲け儲けとか売り上げ売り上げ売り上げみたいな形になっちゃうので、はい、だからなんか本当はね あんまりだなと思ってる商品とかをもう無理くり、
はい、
もう友達とかで売りに行って、まあ、嫌われちゃう羽目になっちゃうんですけど、
はい、
でもやっぱりそこってビジネスの本質からずれちゃってますよね。
うん、
でもこれが自分が今からねこうお金を払ってでも学びたいなとかこう家族のためにとか友人のためにとか周りの人のために幸せにするようなビジネスってこれから自分の人生の中で学んでいきたいなって思うものってあるじゃないですか、
はい、
そういうものの延長でビジネスできないかなってちょっと考えてみるんですよね。例えばまさに大村さんなんかそうだったんじゃないですか。もともと介護ビジネスに、
はい
で、その後に化粧品の販売に行かれて、
はい、
その後にメステを学んで、
はいね、
そのまんま起業したわけじゃないですか、
はい、
その時初めになんかビジネスをやって起業しようと思ってエステ学びました。
いや違いますね。そんなことは思ってなかったですね、
うん、初めはどういう感じでエステを学ぼうかなと思ったんですか。
初めはまず自分ができることっていうのは考えましたけど、うん、でもやっぱりすごくその人体にっていうことに興味があったので、
うん、
自分がやっぱりもっと突き詰めたいな、やっぱ学びたいなっていう気持ちから入りましたね。
うん、でまさかそれ初めから儲けたいなとかビジネスしようなんて思ってないですよね。
思ってないですね。まずは身内からだったので、
うん、
はい、
当然自分自身も興味があって、うん、自分自身の肩こりとか腰痛とか、
はい、
もちろん綺麗になるっていうのも含めて、
そうですね、
で学びたいなってなんとなく思い始めて、
はい、
でそれを学び始めて技術をつけていったらやっぱり自分だけじゃ満足するね、できないというか、みんな、ね、家族とかも幸せにしたいなと思うようになりましたよね。
はい。
で、まずは身近な、まあ、旦那さんとか、はい、自分のお母さんとか、そういう身内から、まずやってって、
はい、
どうでした？その、喜ばれました？
そうですね。思っていた以上に喜んでもらえたので、
もちろんその時はお金なんてもらわないじゃないですか。
そうですね。
はい、身内だから、
はい。
でもやっぱり喜んでもらうのって、すごいなんかこう、やりがいがあって、学んだ甲斐があったなって思わなかったですか？
ああ、はい、それはやっぱり思いました、
うん。
うん。
で、それをやってる間に、なんかこう、自分の中で何か変わっていかなかったですかね。もっと多くの人を救いたいと思わなかったですか。
思いました、
うん。
うん。
その次やったのって、やっぱり、はい、まあ、家族から友人に、まあ、声をかけていったと思うんですよね、
はい。はい、そうですね。
で、実際友人にやったらどうですかね。嫌われ者になって、もう、連絡を取るなって言われたのか、それとも、はい、もう大喜びで、
はい、
本当、よかったよって言われたのか、どっちだったですかね。
やっぱり喜んでもらいましたね、すごく。はい。
そうすると、やっぱりね、周りも主婦仲間だったと思うんですけど、
はい、
日々のね、疲れを解放して、
はい、
で、あ、よかったよって言って喜ばれたわけじゃないですか。
はい、
そこからどうですかね、もっと多くの人を救いたいなと思わなかったですかね。
いや思いましたね、
うん、でそれと同時に、はい、もっと技術を高めてもっと学びたいと思わなかったですか。
思いました、うん、はい、たくさん学びましたね。
そうですよね、はい、でも一番根源はやっぱり自分が興味があって学びたいなっていうところからスタートしてるんですよね、
はい、
うん、今は結果論としてビジネスに、まあ、なってますけど、もともとは別にそんなつもりなかったわけじゃないですか。
そうですね、うん、
だから別に今何もないっていう人でも全然平気なんですよね、はい、自分がこれから学びたいなっていう分野があったり、うん、なんかこう興味がある分野があれば今から学べばいいので、はい、ただこれがポイントが、さっきも言いましたけど、全体像が把握しやすいビジネス、
うん、
そういった意味ではエステは非常にシンプルですよね。
シンプルですね、確かに。
だって技術を覚えて、はい、まあ、例えば肩のマッサージとかリンパを流す方法を覚えて、はいはい、で例えばその困ってるとか悩みを抱えてる人に、はい、あ、ちょっとやってあげましょうかって言ってですね、そのサービスを提供してお金をもらう。
はい、
非常にまあシンプルなビジネスですよね、
はいはい。
あとはさっき言ったね、技術だけ学んで、こう仕事が取れない人もいるわけじゃないですか。
そうですね、それが一番辛いですよね。
うん、やっぱりどうしても自分の信じている、はい、まあ、主義というか技術を学べば学ぶほど、なんかお客さんが来るような錯覚を受けて、はい、こう技術マスターみたいになっちゃう人がいるんですけど、はい、マニアですよね、
はい、
うん。でもやっぱりそういう人って、まあ、貧乏になってってますよね。
そうですね、うん。どんどんどんどん次々学びに行くのでね。
でもお客さんは全然取れないから。
はい。
だからやっぱりそういう罠にはまっちゃうと、もう本当、痛いというか。なので、もう大事なのは、技術っていうのは、やっぱり集客とセールスっていうところもきちっと学んでおかないと、お客さん来ないんですよね。
はい。
うん。だから技術ももちろん大事です。集客も大事です。セールスも大事です。全部これね、知識なので、
うん、
だって技術、エステの技術だけ学んだけど、集客のね、知識がなかったり、セールスの知識がなかったり、受注できないじゃないですか。
はい。
ただ、これは初めはね、もう身の回りの人だけでいいよっていう人であれば、技術だけでももちろん OK です。
はい。
ただ、これ人間と面白くて、やっぱり、多くの、一人でも多くの人に喜んでもらいたいっていう風になってっちゃいますよね。
うん。
はじめは家族だけでいいやと思ってたのが、やっぱりね、喜んでもらうと、これが、あ、友達にもやってあげたいなとか、うん、友達にも喜ばれたら、もっと多くの人をね、やってみたいなって、やっぱり、普通に、ね、起きてきちゃうので、
はい、
うん、その時に、やっぱり集客とかセールス、学んでもいいんですけど、まあ、いずれね、やってくるもんだったら、はじめから、うん、まあね、セットで学んどいた方が、まあ、自分の未来なので、大きいですよね、
う
ん。で、これなんでこれが重要なのかっていうと、例えば何かを学びに行くにしても、エステって結構高いですよね。
そうですね。うん、はい、もう軽く。はい。
もう何十万、下手したら何百万っておっしゃいますよね。はい、そうすると、それを例えば自分のお小遣いとか、例えばパートのものから出すっていうのは結構ハードル高いじゃないですか。
はい。
でもこれが自分がお客さんを取って施術をやりながら、はい、そのお金で、例えばそういう学び、に対して勉強することできますよね、うん。
はい。
で、稼げば稼ぐほど、いろんな講師のところにものを叩いて、技術を教えてくださいとか、集客を教えてください、セールスを教えてくださいって、もっといい循環になるじゃないですか。
はい。
だからやっぱり、こう、身内だけとか友達だけで考えてしまうと、やっぱり、いずれ、ね、行き詰まってしまうので、
はい、
どうせせっかくね、ビジネスにしたい、お金を稼ぎたいって、これね、本人言ってるわけじゃないですか。お金を稼ぎたいけど、何をビジネスにしてかわからないっていうのであれば、
はい、
やっぱり、ちゃんと投資をして考えるってことですよね。やっぱり、この投資っていうのは、なんか、不動産とか、FX とか、株とか、そういうものじゃなくて、はい、知識への投資、だったり、経験への投資だったり、実績への投資っていうものを、どんどんどんどん増やしていくことによって、やっぱりね、投資した分だけお金って戻ってくるので、ここをね、ちょっと抑えていただけるといいのかなということですよね。まあ、あとね、お金を使うときにちょっと注意なのが、消費にしないってことですよね。単純にね、自分だけとか、身内だけっていうと、なんかこれ、単純に消費になっちゃうじゃないですか。家族がまあ喜んで、まあ、ハッピーです。それでいいよっていう人はまあ割り切ってやればいいんですけど、やっぱりね、学ぶとどんどんどんどんいい技術も知りたくなっちゃうし、やっぱりお客さんにやっていきたいっていう欲求って出てくるもんなので、どうせやるのであれば、まあ初めね、副業でもいいんですけど、一歩踏み出すとやっぱ企業にも幕開きしますし、エステとかだって一回一人、まあ1万とか1万5千円とかですよね。
はい、そうですね。
これ5人やれば5万だし、
はい、まあ、
10人やれば10万なわけじゃないですか。
はい、
そうすると、もう平気で、もう大村さんだって月何十人ってやってるから、
はい、
そうすると、どんどんどんどんね、1万円、1万円、1万円とか、1万5千円、1万5千円みたいなのが、どんどんどんどん入ってくるわけですよね。 うん、だから大松さんってちょっと面白いスタイル取ってますよね。
そうですね。
なんか普通だと、はい、うん、まあお店に一人お客さんが来て施術してお金をもらうっていうスタイルなんですけど、はい、大村さんの場合お客さんが溜まっている、しかもそのね、はい、お客さん自分が集客してるわけじゃなくて、
はい、
集客を代行してくれるところがあって、はい、まあそういうのが何箇所かあって、そこに自分が体一つで行くと、
はい、
だからお店を持ってるわけじゃないで、ね、固定経費がかかるわけじゃないんですよね。
はい、
でそこにもう 4,5 人バンと集まってくれてるから、もう1日そこに行くだけでもう5万とか下手したら7万とかそんな話になっちゃうところですよね。
はい、
うん、だからそうやってビジネスっていう感覚を持てば、それ1日で7万とか8万だったらもうすごい大きいじゃないですか。
うん、
だからそうするとまたね、技術に投資することもできるし、まあ集客セールスっていうのももっと拡大していったり、あとは広告とか、そういうステージにも入ることができるので、ぜひね、うん、まあ、今回の3つの要素、お金を稼ぎたいけど、まあ、何をビジネスにしていいかわからないっていう人は、はい、今回のね、ちょっと3つの視点を意識していただけるといいのかなと思います。ちょっと繰り返しますね。
はい、お願いします。
まずは、まあ、今のね、ビジネスやりたいけどっていう人は、まず過去の延長線上でやるといいよと。この過去の延長線上だったら騙されることもないし、詐欺師が来ても見抜くことができますよと話しましたよね。
はい。
で、ただ、そういう人であればいいんだけど、ない人も結構いるので、うん、そういう人は、まずは全体像が把握しやすいビジネスを手掛けてくださいということですよね。
はい。
で、まあ、三つ目は、これは、まあ、重要なんですけど、自分が学びたいをビジネスにする。
はいはい、
ということですよね、うん、やっぱりこう儲けから入ったりとか、やっぱり自分が学びたくないものとか、うん、扱いたくないものとか、うん、嫌いなものをビジネスにするとブレーキかかって今以内嫌になっちゃうの で、
そうです、ね、
なのでまず大事なのが、うん、自分がもう本当ね、お金払ってるのを学びたいよっていうものをビジネスにするっていうと本当継続性もありますし、やっぱりやってて楽しくなるので、
はい、
うん、なのでね、ぜひこの3つの点、うん、ちょっと意識していただけると嬉しいのかなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。